聖書によると最初の人間であるアダムから7代目にイノクという人が生まれました。そして聖書にはイノクに関する非常に興味深い事実が記録されています。それは何かというと、イノクは他の人間と違って全く死を経験しなかったのです。つまり創世記5章に書いてあるように、イノクの人生の365年目に神様はイノクを死なずに天国に移してくださいました。イノクが地上に生きている間、神と非常に親密な関係を持っていたことは明らかです。聖書に記録されているように、イノクは300年間神と共に歩んでいたのです。聖書がイノクが神と共に歩んでいた述べているところ、それはイノクが文字通り神と散歩していたという意味ではありません。むしろイノクが日々神様と親しい交わりを持っていたという意味です。イノクの信仰の生活を旅に例えることができると思います。すべての旅と同じように、イノクの旅にも出発点と焦点がありました。イノクの旅の出発点は、彼が初めて事の神様の存在を信じた時でした。そしてその旅の焦点は、イノクが365歳で天国に入った時でした。その旅の間、イノクの神への信仰は次第に深くなっていました。その結果、神様はイノクの信仰に喜ばれて、イノクに報いてくださいました。ご存知のように、私たちはヘブル人の手紙11章として、昔すなわち旧約聖書時代の信者たちの信仰の生活を学んでいます。私たちが昔の信者たちの信仰の生活に習いさえすれば、彼らと同じように人生において神様の驚くべき御業を体験するでしょう。それで今日はイノクの信仰の生活を学びましょう。イノクの信仰の生活は素晴らしい報いを受けることもことをもたらしました。イノクは神様に近づくために決定的な一歩を踏み出した彼です。ヘブル人の手紙11章5節と6節に教えられたように、報いをもたらす信仰の旅の流れは次のようになります。まず人は信仰によって真の神様の存在を認めます。イノクは生まれた時そのことが分かりませんでした。65歳から365歳まで主と共に歩み続けました。だから65歳になる前、イノクは初めて天と地を作りなかった神様の存在を信じるようになりました。人は信仰によって真ことの神様の存在を認めます。ヘブル人の手紙この11章の5節、5節、6節、もう一度見てください。信仰によってエノクは死を見ることがないように移されました。神が彼を移されたのでいなくなりました。 彼が神に喜ばれていたことは移される前から明かしされていたのです。すなわち6節に書いてあることを信じました。信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者はまず神がおられることと、神がご自分の求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのです。二つのことを信じなければいけません。まず、この神の存在を信じなければいけません。また、次のことも、もし私がその神を、もし私がその神を求めるなら、神様は必ず私を報いてくださることを信じなければなりません。でも、すべてある人は神様の存在を信じていませんですね。どうぞ皆さん、詩編の14編開いてください。詩編14編の一節の前半見てください。愚かな者は心の中で神はいないという。聖書によると、神の存在を信じない者は愚かな者です。なぜその人は神様の存在を信じないのでしょうか。神が見えないからです。でも皆さん、何かが存在していることを知るために、それを実際に見る必要はないのです。例えば、科学者たちは実際に原子を見る前からその存在をしていました。結局、見えるようになりました。でもずっと前、その原子の存在を信じていました。なぜなら、見なくても見ないものの存在を信じることができます。神様、同じ。神様、霊です。だから私たちは神が見えません。でも私たちは他のものが見えないので、その存在を信じます。どうでしょうか。風を見たことあります。風が本当に存在するでしょうか。台風が近づくと風の存在を信じるでしょう。感じるですね。同じように、どうでしょうか。心を持っていますか。もし笑ったりとか怒ったりとか悲しい気持ちがあれば、やっぱり心を持っています。自分の心を誰かに見せることができますか。できない。だから私たちは肉眼で見えないものの存在を信じています。神様同じように。ただね、信仰によって私たちは神様の存在を認めることができます。でも皆さん、これは盲信ではなく、神が実際に存在するという証拠に基づいて信仰です。見てください。ローマ人への手紙一章開いてください。ローマ人への手紙一章の19と20節。ローマ人への手紙一章19節20節、こう書いてあります。神について知り得ることは、彼の間で、人間の間で明らかです。神が彼らに明らかにされたのです。どの方法だで神様ご自分の存在を人間に示したでしょうか。20節、神の目に見えない誠実、すなわち神の永遠の力と神性は、世界が創造された時から 被造物を通して知られ、はっきりと認められるので、彼らにすなわち神の存在を信じない者、彼らに弁解の余地はありません。神が見えません。でも皆さん、私たちは少しでも見たら、神の永遠の道からがわかるでしょう。以前言いましたが、この被造物によって創造されたものによって、神様は毎日絶えずご自分の見えない存在を表してくださいます。永遠の力、以前言いましたが、地球はいつも自転する、いつも同じ規則で自転する。なぜでしょうか。何かベルトがつないで誰だ機会があるでしょう。ないですね。いつもだから明日ちゃんと太陽が昇ると分かります。それは皆さん、そのことね、なぜでしょうか。神様はそのことで自分の存在、自分の命の力を私たちに見せてくださるので、本当に人間には神様の存在を信じないいいわけはないです。ではなぜその証拠があるので人は神様の存在、ある人は神様の存在を信じないのでしょうか。神様を信じようとしないからです。この神様がいらっしゃるなら自分はダメ。なぜなら私たちに不完全なものだから、その神に対して責任があると分かるので、神の存在を信じない方が楽と思いますが、実は聖書によるとその人は孤独なものです。エノクは神様の存在を信じました。まずこの信仰の旅の出発点は、まず人は神の存在を信じることです。エレミア、旧約聖書のエレミア22章を開いてください。エレミア22章の22節24節、神様の言葉です。だから神様はどこにいらっしゃる。私は近くにいれば神なのか、主の言葉。遠くにいれば神ではないのか。人が隠れ場に身を隠したら、私はその人を見ることができないのか。主の言葉。天にも地にも私は満ちているではないか。本当にこの神様はね、偏在される。どこにでもおられる方です。なんと神様を見たがるなら、人は神様の存在を信じるようになります。人は信仰によって、まことの神様の存在を認めました。でも先ほど言いましたが、これは盲信ではなく、神様が実際に存在するという証拠に基づいた信仰です。次に、人は神様に近づくために神を求めます。エノクはそのようにしました。ヘブル人の手紙11章6節、信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神がご自分の求める者には報いてくださる方であることを信じなければなりません。人は神様に近づくために神様を求めなければなりません。エノコ、300年間神様を求めました。エノコは地上にいらっしゃった時、一度も神様が見えなかった。 でも神の存在を信じて、それでこの神様いらっしゃるので、私もっと親しくなりたいですね。それで彼は300年間罪を離れて神と交わりを持つように日々を過ごしました。ヤコブヘブル人の神の次の巻ですが、ヤコブ4章の8節、ヤコブの手紙4章の8、神に近づきなさい、そうすれば神はあなた方に近づいてくださいます。罪人たち、手を清めなさい。二心の者たち、心を清めなさい。神に近づくために私たちはまず神様に許していただなければいけません。心を清めていただけなければいけません。神様清い方だからです。でもここに人は、ね、このようにやってみますが絶対無理です。皆さん同時に人は二つの道を読むことができません。もちろん絶対に無理、誰でも分かります。でも神の場合は人はそのようにやろう、これ、ね、神に従いに行きましょう。でも同時にこれも自分の好きなことになって、絶対に無理です。だからこの歌詞には心の者たちは心を清めなさい、それをやめなさい。私たちが神様清い方、神様の道は正しいですね。罪のない道、だから私は、ね、心の中に罪を抱いたらね、私たちその道を歩むことはできません。神に近づくことはできません。まず神に近づくために私たちを神に清めていただかなければいけません。罪である、実はね、人が救われるときそのようになりますね。まず救われる前に人はまずこの神様の存在を知らなければなりません。でもそれを知識、この信仰を持つ、でもその人は救われるというわけではありません。次にこの生きている神様に許していただくために、神様に近づこうとするの気持ちがあります。それで私を清めてください。でも信者たちは毎日清い心を持つなければ、その日神と共に歩むことができません。神様は変わらない。まあ同時に二つの道は歩むことができません。イエス様はこのように言われた、誰かね、同時に二つの主に従うことができません。やっぱり私は心はこっちに従うとか、他の人は心僕に従うとか、同時に神とこのようなものを従うことができないと聖書に書いてあります。主を求めること、主に近づくこと。詩編の34編開いてくださいませんか。詩編34編の8節から10節まで、34編の8節、味わい、見つめよう。主が美しみ深い方であることを。幸いのことよ、主に身を避ける人は。主を恐れよ、主の生徒たちよ。主を恐れる者には乏しいことがないからだ。若い獅子も乏しくなり飢える。しかし主を求めるものは良いものに何一つ欠けることがない。なぜある人は、ね、神様に近づこうとしませんか。このように考えます。いや、私は例えばキリストの言葉で、誰でも私についてきたいのと思うなら、自分の捨て、日々自分の十字架を追って、私に従ってきなさいと。でも人は考えて、いや、私をすればやっぱり私に必要すべて満たされるかどうか、やっぱり の、まあ、神様を愛していますね。だから、まあ、日曜日神様に、その日神様と共に歩みます。でも月曜日からね、自分のことあるので、もちろん人はね、この世のものを愛しているからです。でもこの説によると、詩編のことで、主を求める者は良いものに何一つ欠けることがない。イエス様もこのように言われました。まず第一に、何よりも神の義と神の国を求めなさい。そうすればこれらのこと、食べ物、飲み物などが与えられます。やっぱり信仰によって歩むために、キリストについていかなければいけません。また、神様に自分の必要が全て満たしてくださると信じなければいけません。エノコはそういう信仰を持っていました。そうすれば皆さん、私たちの必要、本当の必要を全て満たされます。キリストを神と共に歩むなら、神様はもちろん自分の子供のことを満たしてくださいます。私に信頼してくださいと言われた。それは信仰によって歩むことです。同じ詩編ですが、今度は105編開いてください。詩編105編の1節から4まで。105編。一節、主に感謝し、みんなを呼び求めよ。その御業を諸国の民の間に知らせよ。主に歌え、主に褒め歌を歌え、そのすべてのくすしみ業を語れ、他の人の伝え、主の聖なるみんなを誇りとせよ。主をしたい求める者たちの心よ、喜べ。主とその道からを尋ね求めよ。絶えず御顔をしたい求めよ。絶えず、この世のことではなく、神様のこと、主のこと、それに心と目を主に向けて、主にはすべて与えられるからです。信者たちはよく祈りますね。もちろん毎日祈ります。でも考えてみてください。多くの場合、それね、信者たちの、ね、祈りの内容は長いばかりです。皆さん、求めなさい、そうすれば与えられるという言葉がありますので、だから何か必要だったら祈った方がいいです。ただ皆さん、注意しなければ私たちは神様を利用してしてしまいます。神、これもこれもこれもお願いします。でもそれよりも私たちを求めることはね、神様の手からのものをいただくことよりも、神様ご自身の求めることです。もし誰かに、ね、そういう人がいますが、金持ちと、ね、結婚するのは、だけどスポーツ選手とかね、の目的がありますね、これお金も。でもそれね、それより本当にその愛しているからで、その人のものではなく、その人自身の愛すればとても幸せです。同じように、絵の具と同じように、私たちはもちろん健康のために祈ります。色の祈り、でも皆さん、それよりも一番大事な求めることはね、神様、どうか神様、あなたと私は欲しい、あなたとの交わりは欲しいです。そうすれば、神様優先すれば、必要すべて満たさるよ。ただ、これを神様の顔、神様の交わりを求めるべきです。エノコはそうしました。だから報いが与えられました。人は信仰によって誠の神様の存在を認めます。次に、人は神様に近づくために神様を求めます。 ものを求めます。神様の手からではなく、神様を求めます。その結果、神様はその人の信仰、喜び、報いを与えてくださいます。ヘブル人の手紙11章に戻ってくださいませんか。6節、まあ、5節のことですね。5節によると、いなくなりましたが、神が民に喜ばれていたことは、許される前から明かしされているので、それで神様は彼を報いてくださいました。だから6節のこと同じように、神がおられることと、神がご自分の求めるものに報いてくださる方であることを信じなければなりません。モーセは同じような信仰を持っていました。同じのの11章の24節。後でね、モーセのことを詳しく学びます。のただ、今24から26節まで読ませていただきたいと思います。信仰によってモーセは成人したとき、フェラオ、これは王様の王の娘の息子と呼ばれることを拒み、吐きない罪の楽しみにふけるよりも、むしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。彼はキリストのゆえに受ける恥ずかしめをエジプトの王に勝る宝、ごめん、エジプトの宝に勝る大きな富と考えました。それは与えられる報いから目を離さなかったからです。絵の子と同じように。この変わらない永遠の報い、宝を目を離りませんでした。それをね、私は神様を喜ばせるなら、私はそれをいただく。そういうことを考えました。後で、先ほど言いましたが、モーセのことを詳しく学びましょう。彼は、王様の娘の養子になった。彼はね、エジプトの宝を持っていました。でも彼によると、神、喜ばせることによって神に報いていただくことははるかに素晴らしいことなので、彼はそれに、その宝に、エジプトの宝に背を向けて、神様を見て、実はね、彼のも信仰によって神を見ましたね。27節見てください。信仰によって彼は王の憤りを恐れることがなく、エジプトを立ち去りました。目に見えないかと見ているようにして、忍び通したのです。40年間。絵の子と同じように、肉眼で見えない神様を、いわば見えるようになって、信じて、この神様に従おうとするね、近づきようとするように、それで、彼は報いを受けました。皆さん、私たち同じように、神様からいただく、神様から報いいただく方法一つしかありません。それは、神がおられることと、神がご自分の求めるものに報いてくださる方であることを信じなければなりません。パウロも、同じような信仰を持っていました。見てください。第2クリント5章、第2クリント5章。第2クリント5章、5章の7節。第2クリント5章、7節。私たちは見るものによらず、信仰によって歩んでいます。モーセ、アブラハム、エノクと同じように信仰によって。私たちは 心強いのですが、むしろ肉体を離れて、だからこの世を去ったらね、死んだら、主の身元に住む方が良いと思っています。そういうわけで、肉体を住まいとしていても、肉体を離れていても、私たちが心から願うのは神に喜ばれることです。ご存知のように信仰のためにパウロはね、牢屋に投げ込まれた。でもパウロの手紙を読めば、彼は決して人に私牢屋に出るように祈ってくださいと言えなかった。絶対にいますと彼は考えて、いや私ね、今ね、ここで主に仕えることができます。なぜなら、いつも鎖でね、兵士につながっていました。そして、パウロね、だから大体 6時間ごとに兵士が変わりました。パウロはみんなに福音したいだ。その結果として、福音は皇帝の家族の耳にも入りました。だから彼はね、これでいい場所ですね。でも、もしまた彼に、どうしようか、死んだらね、天国に入ります、それは素晴らしいところでもね、私はね、ここにもうちょっとね、滞在すれば、ここで身を結ぶことができる、どっちが選ぶべきか分からない。ただ、彼は天国に入っても、ここに入っても、彼の心から願いは、主に喜ばれることです。信仰によって歩むことですね。10節、私たちは皆、だから私たちも含まれて、善である悪であれ、それぞれ肉体においてした行いに応じて報いを受けるために、キリストの裁きの座の前に現れなければならないのです。信者たちはね、犯した罪のために天国に入るときに、犯した罪のために裁かれません。キリストがすでに身代わりとして裁きを受けて、でも私たちはその罪のためではなく、私たちはキリストの水の前に立てなければいけません。地上に住んでいたとき、私たちはどんな行いしたか、神様にいただいたの賜物を用いて、それを何のために使えた裁きを受けます。もし私たちは忠実に主と共に歩んだり、いただいた賜物を神に使えるため、他の人を助けるために使えば報いを受けます。もし私たちは自分の自己中心の生活を送れば、私たちはそのご褒美を受けません。パウロはそれを信じて、だから生きている間に地上にあるために、その時間の神様のために利用するように進めました。信仰によって歩んだ。最後に詩編に戻りますが、詩編30、失礼しました、詩編73編開いてくださいませんか。詩編73編35、36節、25、26節。詩編73編25、26節。神様に言われた言葉、あなたの他に天では私に誰がいるでしょう、地では私は誰をも望みません。この身も心も突き張っているでしょう。しかし主は、神は私の心の岩、常しに私が受ける割り当ての地です。物質的なものではなく、 彼に相続するものは神です。皆さん、私たち神様を相続すれば、それ以上何もいります。それ以上素晴らしいものがありません。エノクはそのように考えました。そのようなものを求めませんでした。彼は信仰によって神様の存在を認めて、それから神様に近づくために神様を求めて、彼はいわばこう言いました。神様、今日も新しいことを私にあなたについて教えてください。私はもっと深く知りたい。今日できれば一日あなたと共に時間を過ごしたいです。実は皆さん、私はできます。仕事しながら神と共に歩むことができます。家にいる時も神と共に歩むことができます。神様を求めるなら、そうすれば神様はその信仰を報いてくださいます。エノコはね、なんと素晴らしい模範になりました。どうか皆さん、私たちもエノコに習うように、彼の人生を覚えて、同じように日々を過ごしましょう。